こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第152回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
会話テクニックは本当に使えるのか。
おー、会話テクニック、
はい、はい。よくね、会話のテクニックで、うん、はい、こういう風にすると会話がうまく進むよみたいな、
うん、
ね、話がありますけども、ね、
はい、
それが本当に使えるのかっていうのを、うん、今日はちょっと話していきたいなと、
はい、
思うんですけども、
はい、
私がですね、
はい、
その本当に使えるのかというテクニックの一つに、う
ん、はい、
まあ、いきなりなんですけどもね、
はい、
オウム返しってあるじゃないですか。
以前に、はい、ね、音色塾でも取り上げましたよね。
あ、やりましたっけ。
どうかな、オウム返し、ね、はい、
で相手の話したことをそのまま返すと、
うん、返す、はい、
まあ、困った時にはそのまま返す、そのまま返すってやってると、うん、
はい、
なんかうまくいくっていうのがあって、はい、
話が盛り上がるとか、
そうそうそう、
こう気持ちよく会話が進むと、
ね、
はい、
実はですね、ちょっと薄々、
うん、
本当かなと思ってた節があるんですよ、
はい、
節がって言って私のことなんですけどね、
うん、
ありまして、
はい、
これは本当の会話もそうなんですけど、
はい、
メールでもそういう対応されることがあって、
おー、こちらから送った文面が、
うん、
そのまま返ってくる。
そうですね、まあ、メールとか、まあ、そこまで堅苦しくなくても、まあ、簡易的な、ね、メッセージのやり取りとかでもそうなんですけど、何、はい、とかなんですって言ったら、あ、斉藤さん何とかなんですね、
お、
これこれこうなんです、あ、これこれこうなんですねっていう、あ、
同じ、
多分そのテクニックなんだろうけど、ちょっとね、違和感が残ってしまうという、
はい、うん、そのテクニックを知っていて使っているのかなっていうのが伝わってくる。
そうなんですよ。
うん、
どうなんですかね、
はい、
使い方によるんでしょうか。
そこですよね、
うん、
一番の原因は、
はい、
まあ、原因というのは、ね、今その人がオウム返し法をうまく、ね、うん、使えなかったみたいな前提で喋っちゃってますけども、
はいはい、
練習が少ない。
おお、練習、まあ、間違った認識っていうよりかはやっぱその練習が少ないと、
はい、はい、うん、このオウム返しがいいという、
はい、
まあ、そのオウム返しに関して、まあ、最近はバックトラッキングなんていう呼び方も
バックトラッキング、
ちょっとかっこよく、はい、されることもありますが、うん、まあ、同じですね、分かりやすく、
はい、
オウム返し、この、まあ、正しい使い方を、
うん、
知るというのはまず第一歩ですね。
じゃあその単純に、まあ後でね出ると思いますけど、
はい、
単純に言葉を返すだけがオウム返しではないと。
ではない
いうことですよね。
はい、だそこをまず正しく理解をすることは大事なんですけども、うん、
はい、
で、ね、知った上でどのくらい練習をしたのかな。
うん、やっぱ練習なんですね。
これは、はい、テクニックと技術ですから、どんな例えば楽器の練習でも、うんうん、知っただけでは使えないと思うんですよね。
そうですね、
はい、うん、で、会話のテクニックを練習をするものなのかな、
はい、
と、まあ、そもそも
思っちゃいますよね、
はい、
うん、
ね、会話なんてなんかノリでするもの、
うん、
でね、こういう自然に身につくものっていう感覚もあるかもしれない。
そうですね、まあ、オウム返しのその方法だけ知っていて、
はい、
相手の反応をそれほどこう、
はい、
考えることなく、
はい、
ひたすらその方法を使ってしまったっていうことなのかもしれないですね、
はい、
うん、
ですね。だからまずそのオウム返しは相手の言葉を 100% 丸ごと、
はい、
全てをそのまま返せばいいわけではない、
う そうですね。そこで認識も若干間違っているということですよね。そうですね。
はい。相手の言葉の、まあ、時には全部でもいいですよね。
うん。
例えばフェルモンドさんが昨日テニスに行ったんですよ、
はい、
って聞いた時に、あ、昨日テニスに行ったんですか、これはもうほぼ 100%
そうです、
ね、そのまま返したことに、
うん、
はい、で短ければこう丸ごと返してもそんなに、違和感はないと、
うん、
でも長くなればなるほど、うん、丸ごと返すとなんかそのままなぞってないか、ね、というのがだんだんこう見えてきてしまう、
うん
うん、そのあたりで長い長い文になったら部分的に取り出して返す、
お、
で今の、はい、昨日テニスに行ったんですよっていうのも、うん、そのくらいだとギリギリでしょうかね。
そうですね、まあ、本当だったら、はい、ああテニス行ってるんですねみたいな、
はい、
うん、ですね、テニスいいですねっていう、
はい、だから昨日久しぶりにテニスに行ったんですよ、
うん、
くらいまでになると、あ、昨日久しぶりにテニスに行ったんですか、
うん、
っていうとちょっとこの久しぶりにが余計かなっていう、
そうです
ね、でそういう感覚って使ってってみると余計にわかる。
うん、確かに。喋ってみるとなんか違和感ってね。は
い、ですよね。
ね、
はい、でこの場合は、ね、フェルモンドさんが、いや昨日久々にテニスに行きましたね。
うん、
お、久々でしたか。
うん、
でこのくらいに部分的に取り出す。
そうですね。
はい、こういうので、うん、あ、今のこの長さだと大丈夫だったかな。ちょっとね、フェルモンドさんに違和感を与えちゃったかな、うんうん、というのをこう感じながらこう失敗を繰り返しながら練習をしていく、
うん、そうですね、
うん、失敗からしか学べないっていう言い方が、
はい、
ありますけども、
はい、
ね、さっきも楽器の練習でって、うん、楽器を例に挙げると、ね、失敗しないで上達することはできない、
はい
はい、慎重に慎重にもうピアノならミスタッチが全くないように、
はい、
こうピリピリしながら、
うん、
であるいは、まあ、これは、ね、うまくいそもそもそこをうまくいってないよっていうことですけど、うん、ミスタッチをしそうなところでは思いっきり遅くはいはい、はい、テンポ落としてそこだけ
絶対にミスらないぞっていう、
はいはい、もうそれはこの触る鍵盤を間違えていないだけ で、
そうです、ね、
音楽の流れとしては、はい、もうそれが失敗とも言えますもんね。
そうですね、
はい、だそれでこうじゃあ今度テンポを 守って弾いてみようと、うん、と弾いた時に、違う鍵盤を押してしまった、そしたらあこれじゃないぞということを脳がこう失敗失敗するたびに学習をしていくらしいんですよね。
お、なるほど。だから失敗したときに脳がこうじゃないと、
はい、
いうのを学習して、正しい方にこう矯正されていくっていう。
はい、
うん。
次回は少しまともになっていく、
うん、
少しマシになっていくという、
はい、
その積み重ねでできるようになる。だからオウム返しも、あ、繰り返せばいい、あ、それは知ってる知ってるっていう感じで、
うん、
で何かあった時に丸ごと繰り返すとその失敗の経験がまだ足りないので、
ね、ただ知識だけで本当にオウム返しをしてしまっていると、
はい、その違和感を、ね、フェルモンドさんが感じた、
うん、
でそれを自分は私側は感じ取れてない、あ、今の言い方だとちょっと変だよね、
うん、
っていうのをこう何度も繰り返して感じる、うん、そこが大事じゃないかな。
そうですね、やはり会話といえども、
はい、
もう知っているだけではなくて実際に使ってみて、
はい、
相手の反応を見て、
うん、
どんどんねこう修正していくというのが大事ですよね。
はい、 から今日は、
はい、
実際に、
うん、
この音声レッスンの中で、
はい、
ちょっとこうやり取りをしながら、
そうですね、
でこう意図的にオウム返し、今のオウム返しなら、
はい、
オウム返し法をちょっと今やってみましょうと、
うん、
まあ、本当のこう日常の会話の中で今オウム返しの練習したいからちょっと付き合ってっていうようなことができればそれはいいんですけども、うん、
はい、
それをちょっとこう実演を
ね、
はい、はい、実際にちょっとやってみたらどうなるかなと、
はいはい、はい、
じゃ そうですね、さっきのテニスネタあたりを少し使って、はい、
そうですね、
ちょっとやってみましょうか。
あのオウム返し、単純なオウム返しパターンですか。
はい、はい、そうですね、
うん、
はい、
じゃああれですかね、さっきのちょっとまあテニスの話もう一回やってみましょうか。
はい、
はい、あ、私ね昨日の夜ねテニス久々に行ったんですよ。
あ、昨日の夜久々にテニスだったんですか。
そうなんですよ。
そうなんですか。
でもね、本当あの毎週金曜日はテニスなんですよね。
あ、毎週金曜日はテニスなんですか。
そうなんですよ。なので久々だったんで、
はい、
疲れてしまいました。
あ、久々だったんで疲れちゃったんですね。
はい、
こんな感じ、はい、と、はい、今もう私ね、うん、徹底的にこう、
はい、
ほぼ丸ごとオウム返し、は
い、ですよね、
はい、
うん、
でこれをしていると、
うん、
まあね、場合によっては、
うん、
こうあまりこう話が弾まない初対面であれば、
うんうんうん、
そこそこ、まあ、悪くないんじゃないかなくらいの、うん、きっかけにはなりそうですけども、
はい、
でもね、ちょっとぎこちないかなっていうところも、
確かに、まあ、確かにその初対面で本当にこう会話が相手のことも知らずに、
はい、
なんとなく会話してるんであれば、
うん、
まあ、乗り切るためには最善かもしれないですね。
はいはい、そうですね、はい、
ただまあちょっとね、仲がいい間柄だったりすると、
はい、
違和感を感じるかなっていう気がします。うん、
ですよね、
うん、
例えば今ので言うと、そうなんですよって言われて、
うん、
でそうなんですかってでこれで終わってしまうと、
はい、
でフェルモンドさんとしてはね、そこで次に新しい話題をこう提供しなければならないという、
そうですね、
はい、そうなんですよ、そうなんですか、でもう一段落してしまうので、
そうですね、常になんかこう会話のキャッチボールっていうよりかは、
はい、
なんか壁に投げボール投げてる感じで、はい、なんかあの絶対自動的に自分のところに戻ってきてる、常に自分にボールがあるって感じがしますね、
はい、ですよね、
はい、
だからこの完全なオウム返しは、
うん、
どんどんは自分から話すタイプ、
はい、
今の例で言うとフェルモンドさんがおしゃべりタイプであれば成り立つ、
うんうんうん、そうですね、
はい、
多分話す方も、
はい、
相手の反応がどうこうというよりも、
はい、
話したいんだっていう人であれば、
そうですよね、
いいかもしれないですね、むしろ壁打ちですからね、
はい、ですね、
練習してるみたいな、
はい、だから、ね、あ、そうなんですよって言われて、うん、私もあ、そうなんですかって言ったら、うん、フェロモンドさんはもう次がボンボン来ますからね。
そうですね、
はい、うん、でただそういうケースばかりではないので、
はい、
で、私としてもそうなんですよって言われて、そうなんですか、うん、で、テニス久々だったんですよ、あ、うんうん、テニス久々だったんですか、
はいはい、
でこの後ちょっと気まずい沈黙というか、
うんうん、
次どうしよう、
うん、
っていう状態に置かれやすい、
はいはい、
ですよね、うん、だこの場合この今まあ、フェルモンドさんどんどん次々にこう、ね、うんうん、言ってくれたから気まずいっていう感じにはならなかったですけど、
うん、
もうね、こう普通に普段やっていたら多分結構フェルモンドさんも、うん、あ、 今の開始かっていう感じで、うん、次考えなきゃならない
そうです
っていう
このパターンかみたいな
状況ですよね。
はいはい。
だこうした場合はまず今違和感を感じて、あ、これじゃうまくいかないのか、そのまんま返してただ待ってるだけ、
はい、
今私はフェルモンドさんの会話の中で、何も考えなかったんですよね。
ですね。
ただ返すだけ、
ただそのまま返してるだけですもんね、
はい、
うん、
今の、ね、ただそのまま返してるだけですもんねって言われた時も、そうなんですよ、ただそのまま返すだけなんですよ、で終わりと。
そうそうそう。
ほんと次を考えるのはフェルモンドさんだから、
そうですね、
もう本当相手任せ、
それがだんだん相手にも伝わるというね、
はい、
ことありますよね。
ことですよね、
うん、
だからそれをこう、あ、うまくいかないんだなというのを体験をする、ここはまず大事だと思います、
はい、
これを普段の生活の中では会話の中では、みんな違和感は嫌なので、そこをなんとなく上手に切り抜けてしまってる、でもわざと今のように徹底的なもうなんとかの一つ覚えみたいなオウム返しをやることで、あ、これじゃうまくいかない、
ね、
さあでどうするかです、
はい、
でもうこの時点でいやオウム返し法使えないよねと、と見切りをつけてしまうのはもったいなくて、
そうですね、完全なオウム返しではなくて、
はい、
やっぱ少し変化を持たせる
ですね、
であ
とは話し方のバリエーション、
はいはい
はい、速さとか高さとか、声の大きさとか、
はい、
そのバリエーション、トーンを変えると、
お、
これによってオウム返しだけどもさっきのような違和感にはなりにくい、
ほぼオウム返しだけど、
はい、
さっきとは全然違うという感じですね。
そうですね、ほんのちょっとの工夫、
じゃあそれをちょっと
試しにやってみましょうか、
はい、
じゃあではまたさっきと似たようなスタートで
お昼ネタでいいですか。
あ、お昼で、はいはい、
はい、やってみましょうか、
はい、
あ、先生そろそろお昼の時間ですね、
はい、あ、そろそろお昼ですか。
そうですね、ランチどこ行きますか、
はい、ランチどこ行きましょうか。
カレー行っちゃいます。
カレーいいです ね、
じゃあ今日は何か、はい、何カレーにしますか。
何カレーにしましょうかね。
やっぱりですね、はい、チキンかマトンですね、
はい、マトンいいですね、
ですよね。では、はい、マトンに納豆のトッピングなんてどうですか。
納豆トッピングって、ね、いつもやるけど、
はい、
まあいいですね、
いいですよね、みたいな、
はいですね、
はい、
これ今ほぼオウム返し
なんですよね、
はい、でもこう、まあ、話題を楽しんでるというのか、乗り切ってるというのか、なのでそんなにさっきほどの違和感はなかったんじゃないかな。
そうですね、
はい、
ないですね、まあ、むしろ自分に合わせてくれていて、
はい
はい、次につながるようなオウム返しに感じますよね、
はい、ですよね。でこれは今私自身そう、皆さんこれ練習するときに意識的にやってみていただきたいんですけども、さっきはフェルモンドさんの言葉をそのまま返すぞと構えていて、
はい、
で、こう直前のセリフを記憶して、そのまま言ったと。で今の このお昼、そろそろお昼ですね、はい、っていうのは自分の言葉として言った、
その違いですね。
はい、相手のセリフをそのまま口にするんじゃなくて、文字にすれば同じだけども自分のセリフとして、お、そろそろお昼ですか、で、ランチ何にしますか、でこれもしますかって言われて、でそしたら本来は答えを言うのが筋なんでしょうけど、
そうですね、
ランチ何にしますかねって、ね、こう一緒にそこで相談をしているような、でそれもあくまでも自分の言葉として、ランチ何にしましょうか、
でそうですね、
カレー行っときますか、おカレー行っちゃいますかっていうのも、うん、自分の言葉として言ってると。これであればオウム返しだけども、うん、むしろ盛り上がる。
そうですね、まあ、聞いていても、はい、まあ、会話していても、はい、あまりこう、あ、オウム返しっていうこのことに気づかないですし、自然ですし、
ですよね、はい、
と、うん、いう気はするので、
はい、
まあ、本当にただのオウム返し、まあ、困った時のオウム返しなんだけど、まあ、それに、はい、まあ、気持ちを入れて話すと、
そこですよね、
いう感じですよね、
はい、気持ちを入れて話していれば、うん、オウム返しが非常に有効なテクニックだと、うん、いうことが本当に実感できると思います。
そうなんですよね、だその冒頭に言ったメールでも、
はい、
実際の会話でも私が感じた違和感っていうのは、
はい、
あ、なんかもう終わらせたいんだなっていう風に感じさせてしまうと、
うんうんうん、
メールでも、
はい、
ね、例えば昨日テニス行ってこうだったんですよ、あ、昨日テニス行ってこうだったんですねってなってくると、
あ、
もういいのかなみたいな、
はい、そのテニスの話題聞きたくないのかなっていう、
うん、とかな、もう非常に形式的でもういいのかなとか、
うん、
なってしまうので、はい、まあ、同じオウム返しだとしても、
うん、
まあ、メールでね、自分の言葉で言って、まあ、ちょっとまだそれは難しいかもしれないですけども、
はい、
まあ、実際の会話の中では、
うん、
自分の言葉として話すと、
はいはい、
うん、だからこう、ね、困った時に、うん、なかなか新しい話題を出せなくて、
はい、
オウム返しをするにしてもですよ、
うん、
言い方を変えるだけで、
はい、
成立してしまうということもあるんですね。
そうですね、
うん、
でもう一つ、は
い、もう一つ、
この、はい、相手がバンバン話すタイプでもない、
うんうん、
はい、という時に使える、うん、プラスの技、
お、
オウム返し法とは別の技で、
うん、
でオウム返しとセットで使える、
うん、はいはいはい、
これが、はい、プラスワン和法、
お、オウム返しにプラスワン和法、
はい、はい、プラスワン、はい、一つ追加して返す、
うんうん、それはいいかもしれないですね、
はい、
うん、
これはこう相手が誰であっても使えますから、
うん、
はい、ちょっとこう気まずい沈黙になりやすい相手だなと思ったら、
うん、
オウム返しをした後にもう一つ相手の言葉ではない、
うんうんうん、
オウム返しではない言葉を追加すると、
お、それができると全然違いますよね、
は
い、
でこれは少し分析をすると、
はい、
先ほど、そうなんですよ、
うん、
そうなんですかで終わった場合、その最初にそうなんですよって言ったフェルモンドさんに、うん、また次の話題を提供させるという、
はい、
もう任せちゃうという、
うんうんうん、そうですね、
でその次の続きを提供する役割を自分が引き受けるのがこのプラスワン、
じゃあちゃんと自分がボールを投げ返すということです、
そういうことですね、
壁を持ってるんじゃなくて、
はいはい、
ちゃんと一回もらって投げ返すと、
自分から返すと、
そうですね、
はい、でこれであれば、あ、もうその話題の、うん、提供という考えなければならない、
うん、
その負担はあるけれど もう会話の流れは非常にこうスムーズに自然になります。
でもそれは結局は相手の、
はい、
オウム返しの延長ですから、
はい、
その結局は相手の話題の中から、
はい、
プラスワンになるものを探すってことですよね。
そうですね、
そこが大事
ですね、全く違う方向に行くんじゃなくて
それが他に行っちゃうとね、
はい、
また奪うことになってしまいますから、
そうですね、
うん、
ちょっとまたお昼でもテニスの話題でも使って、
じゃあテニスまた行きますね、
はい、
はい、じゃあ行ってみましょうか、
はい、
あ、昨日の夜ねテニスだったんですよ、
はい、あ、昨日の夜、はい、テニスですか、
はい。
毎週ですか？
そうですね、ほぼ毎週行ってますね。
ほぼ毎週ってすごいですよね。もう完全に習慣化してますか？
そうですね、もう習慣になるようにやってて、かれこれ10年ぐらいはもうこのペースでやってますね。
はい、10年も。
はい、そうなん
です。いや、テニス歴10年って言ったらもう、ね、大人であれば相当な、
うん、もうテニス歴はね、はい、習慣になってるのが10年なんで、テニス歴はもうね、はい、35年ぐらいやってます。
もうもはやテニス人生みたいな。
そうですね、ノーテニスノーライフってやつですよね。
ノーテニス、はあ、うん、やりますね。
そうなんですよ、っていう感じですかね。
はい、はあ、これはちょっと今振り返ってみると、うん、その昨日の夜テニスだったんですよっていう、うん、まあ、さっきと同じ、はい、振りをされた時に、あ、昨日の夜テニスですか、
うん、
で、その、ね、そういえばって、まあ、これは思い出してですよね、
はい、
そういえば以前もこのタイミングでテニスだったっけなと、
うん、
俺しょっちゅう行ってるのかなと思って、うんうん、毎週ですかという、これがプラスワンですね、
うん、
フェルモンドさんの方から、いや毎週のことではあるんですけど昨日テニスだったんですよ、うん、って言ったならただのオウム返しですけど、
はいはい、
相手の言葉に含まれていない毎週ですか、
うん、
これをちょっと返してみた。
そうですね、
ですね、はい、でそしたらそう毎週、まあ、ほぼ毎週でと、
うん、
でそれに対して今度、いやもう完全に習慣化されてるんですね、されてるんですかっていうのを、うん、これも追加をしてみた、
はい、
そしたらそう習慣ですね、もう10年ぐらいは。でこれ言ってみればこうフェルモンドさんと私と交互に、
うん、
オウム返し&プラスワン、
そうですね、
これをお互いにやってきてたんですよね。
あ、確かに、
はい、
習慣ですかって言われて、習慣ですね、でもこうこうこうですよ、
この10年ここ10年はっていう、うん、それはプラスワンですもんね。
そうですね、
でそこを私が拾って、あ、10年、うん、これはオウム返しのところですよね、うん、でテニス歴10年って言ったらもうね、なんか大人の趣味だったら相当長いですよねって、うん、っていう言おうとしたら、あ、テニス歴はここがオウム返しのところですね。はい、は35年ぐらい、
うん。
ここはいわばプラスワンで返してるところですもんね。
うん、ね、
で、面白いのは、
はい、
今、最初の方は、意識的にプラスワンをしたんですよね。
うん、はい。その、昨日テニスって言って、で毎週ですか、
毎週ですか、
うん、
ちょっと追加しよう、追加しようと。はい、でところがこれで自然な流れができてくると
キャッチボールになるのか、
はい、うん、でこう意識しなくてもポンポンポンポンに、
うん、
35年っていうその辺からはもう意識しないのにどんどん流れてる。
そうですね、
はい、でこういう流れに乗れてしまえば特にテクニックというのは、うん、気にしなくていい。またその後ちょっと停滞した、
はい、
ちょっと気まずい沈黙がと起きたら、うん、あ、その直前を思い出して、
うんうん、
そこからオウム返しにまたこう拾ってくる。そういえばさっきフェルモンドさん35年くらいテニス歴って言ってましたけど、うん、え、小学校に上がる前、
うん、そうです、そうです、
みたいな。
そうですね、
はい、うん、そういうふうにこう使っていくとオウム返しで引っ張ってきて、でそれを自分の中で小学校に上がる前にはプラスワンにした
と、うん、
こういうふうにしてこう続けていけばいいのか。
そうですね、
はい、確かに。
そうなると、いや実はあの、
はい、
怪我してて今できてないんですよみたいな話になって、
はいはい、ね、
あの、まあ、今本当に怪我してるんですけど、
なんかフェルモンドさんと会う時って、
うん、
結構な確率でいろんなところ負傷してますよね。
してますね。この前手首やってましたし、
そうそうそう、
手
首、はい、
今回は、
はい、
足の肉離れなんですけど、
足の、
はい、ふくらはぎ。
ふくらはぎ。
一番やっちゃうとこなんですけど。
ね、痛いとこですよね。
そうなんですよ。なんか結構久々で、うん、
はい。
あの、久々なのに、ジャンピングスマッシュの練習っていう、はい、あの、大人のテニススクールで、そういうことやっていいのかっていう、はい、うちそういうスクールなんですけどね。
はい。
テニスの練習でジャンピングスマッシュを練習するスクール見たことあります？
ジャンピングっていうのは、ジャンプして、思いっきり打ち込む、はい。
そうそうそう。テニスの中でも、はい、あの、ごくごく限られた変人しかやらないやつなんですけど、
は
い、
それを、
久々のスクールでたまたまその練習だったんですよ。はい、で、ジャンピング。それじゃあ、
うん、あの、通ってる人はみんなそれを順番に練習。そうそう、
みんな飛んでます。
あの、すごいスクールですね。
うちの時間の大人はね、はい、みんなピンピンしてるんで。
へぇ。
で、その時に久々だったんで、
はい。
ブチッとやってしまって。
わ
ぁ。あ、ね、これを、面白いんですけど、
はい。
あの、飛んだ瞬間に、
はい。
ふくらはぎを、後ろから、なんかボールを、しかもテニスボールじゃなくて、すごい硬いボールを思いっきりふくらはぎに投げつけられたような感じだったんですよ。もしくは、バットで殴られたか。
はいはいはい。
本当に、飛んだ時に、
はい。
わかんな、何が起きたかわかんなくて、なんか思いっきりふくらはぎに何かを投げつけられたって思って、後ろ振り返ったんですよ。
はいはいはい。
いやでもそんなテニススクールで後ろからボール投げるやついるわけないじゃないですか。で、まあその瞬間から、はい、まあ、歩けなくなったんですけど。
じゃあもうそれで、
うん、
ね、着地して、で、
そしたらもう、そしたらもう右足つけなくなって、なんか、後ろから何投げたんだろうって本当に思って、
はいはいはいはい、
で、まあそのまま、まあ運ばれて、ちょっと冷やしてたんですね。
じゃあもうその時には全く歩けない、う
ん、歩けないですよ、歩けないです。で、こうね、ちょっと冷やしてるときに、まあ、ちょっとアイシングしてたんですけど、
はい。
その時は、まあ、肉離れっていうのか、まあ、うっすらとワードが頭には浮かんでいたんですけど、
肉離れかも。
うん。で、ちょっと調べたんですよ。まあ、冷やしながらちょっと、時間があったんで、
はい。
携帯で調べたんですね。
はい。
この怪我は何だろうと思って、今ね、いいんですよ。
あ
の、
はい。
あの、ふくらはぎ。
はい。
スペース、
はい、
なんて調べよう、この症状をなんて伝えたら分かるんだろうって調べようと思って、
はい、
ふくらはぎスペース、
はい、
ボールをって打ったんですよ、
はい、
したら、はい、後ろから当てられたようなとか出てくるんですよ。だから同じ体験をしている人がいるってその瞬間に分かって読んでったら、
はい、
あの肉離れの人の症状としてそういう体験談とか出てきたんですよね。
はあ、
で、ボールを当てられたかのような感覚で、はあ、後ろを振り返ることが多いって書いてあったんですよ。
はあ、
でそれ見た瞬間に、うん、絶対肉離れだと思って。
これだ。
今ね、調べるときそういうのいいですよ。
はあ、
はい、あの
自動的に
そうそうそう
似たようなのがつながって出てくる。
うん、
はいはい、
その感覚検索みたいなのができてすごいびっくりしました。
はあ、
普通ね、なんかテニス肉離れかなとか肉離れとかなんかふくらはぎとかやるじゃないですか。
はい、
じゃないですか。ふくらはぎボールみたいな後ろからみたいな打ったら出てくるっていう。
はあ、しかもね、うん、そのボールを当てられた感覚っていうのは、
うん、
テニスをやってるそのふくらはぎの肉離れ、
うん、はい、
になるのは。あのテニスプレイヤーばっかじゃないですもんね。
そうですね。だまあ私がテニスのコートにいたので、
はい、
ボールって思ったのかもしれないですけど、普通に例えば陸上の人とかはこう、
はい、
本当にバットで殴られたとか、
あ、
なんかね、とにかく何か第三者がいるんですよ、はい、そこに。
でガツンみたいな。
でみんな後ろを振り返って、なんだ今のはってなって、
誰がやった？
そうそうそうそう。なんで肉離れはですね、
はい、
気をつけた方がいいです。
気をつけた方がいい。
あのよくよく伸ばしてから
伸ばし
てジャンピングスマッシュした方がいいです。
あ、ウォーミングアップでね。
そう、ウォーミングアップもそこそこにジャンピングスマッシュって一番負荷のかかることをやるとこうなりますっていう。
なるほど。
ぼちぼち歩けそうなんで。
ああ、
はい、
もう少しだったら。じゃあここしばらくはだいぶ不自由して。
そうなんですよ。ちょっと松葉添え生活をしてましたけどね。
ね
でまた復帰した時に
はい、
ジャンピングスマッシュはしないように。気をつけないと。
ねえ。
はい。地に足をつけてテニスしようかなと思ってますけども。はい、
ね。そうなんです。ね、そういうのも今の、ね、会話のこともそうだけども、
はい、
やっぱり、ね、練習を繰り返して、ね、
うん、
身につくっていうものだからやっぱりこうちょっと無茶しちゃうんですよね。
そうなんですよ ね、
できるようになりたいと思うと、
はい、でも今思えば前の週に予兆があったっていうのが後から分かったんですよ、
はいはい、
前の週にやっぱり右のふくらはぎが痛くて、でただの疲労じゃなくて 2,3 日ちょっとふくらはぎが、はい、あの階段降りる時とか痛かったのを覚えてたんですよ。あ後から思えば、
はい、
あの時に軽い肉離れにはなってたんだと思います。
あですダメ押ししてしまった。
ダメ押ししたんですね。
あ
なのでまあちょっといい勉強になったかなと。
あ
の時はそういう感覚が全くなくて、ただのまあちょっとやってフラギ痛いのかなと思ったんですけど、まあ、完全に予兆がありましたね。
ね、それ後になってみてあれかなっていうの、
そうそうそう、
ね、
まあなんでまあ年齢を重ねるごとに肉体はちょっと弱くなりますけど、学習はしました
ね。
はい、
学習大事ですね。
大事ですね。
はい、本当に
会話の話からなんか怪我の話になっちゃいましたけど、
うん、ね、もうそう本当に同じだなと思いますよね、
うん、
練習をしてで使いこなせるようになる、だんだんこう学習をするというですね。
そうですね。さっきのまあそのオウム返しの話ですけど、
はい
は
い、
結局はただオウム返しをするというのが目的ではなくて、
うん、
相手のね、話題というか相手の話を盛り上げるというのが、
はい、
まあ、根本にある目的だと思うんですよね。
そうですね、
自分の話題を出してとかじゃなくて、はい、相手のことを何とかしてこうどんどんどんどん盛り上げていくという、
はい、
その一つのテクニックにオウム返しっていうのがあるだけだと思うので、
ですよね、
うん、だからプラスワンっていうのも、はい、別にオウム返しでもいいしプラスワンでもいいし、
はい、
とにかく相手の話題から次に行くっていう、
はい、
そこですよね。
ですね、
うん、
だから昨日テニスしたんですよっていう話をフェルモンドさんが振ってくれて、
はいはい、
で私がオウム返しを、
うん、
まあ、途中でじゃあ次はプラスワンっていう感じで今こうやってみましたけども、
はい、
その話の展開が最初に話題を提供してくれたフェルモンドさん、
はい、
この昨日テニスをっていう、
うん、
その意図、何を喋りたいかっていう、うん、何をちょっと聞いてほしいんだっていう、それを組んだ流れになっていたのかというと、
うんうん、
ちょっと疑問ですよね。
そうそうそうそう。
で私から、ね、どんどんこう35年もテニス歴みたい、うん、いや今話したいのはそこじゃないのにっていう方にずっと私が誘導しちゃってる可能性もありますもんね、
うん、はい、
だからそこはまたそうですね、もう一つ別のテクニック、
お、
はい、会話の、
はい、
ですね、もう一つ別のこの話題を相手に返すという、
うんうんうん、
相手が話したい話題というのが あると思うので、
そうですよね、
はい、
うん、
相手の話題に戻すというのもこう相手と会話をしながらたとえ盛り上がっているようでも、
ちょっと一回プラスワンがもしかしたら、
はい、
ちょっとオプション的な会話になってしまっているかもしれないと。
ですよね、
うんうん、
はい、だフェルモンドさんとしてはテニスの話を始めたのは、
うん、
肉離れのこと
の話をしたかった、
はい、肉離れになったよとか、うん、あるいはちょっと良くなったよとか、
うん、
なのでもし以前に肉離れの話を私が聞いてたら、
はい、
昨日久々にテニスやったんですよ、
うん、
って聞いた時にベストな返しは、
はい、
あれ肉離れ大丈夫だったんですか、
うんうん、
っていうそこかもしれない。
そうですね、
だテニス歴35年はどうでもいいよっていう流れになっちゃったかもしれないんですよ、ね、
はいはいはいはい、
そこでこうしばらく話してる時、
うん、
さっきこの話を振ってくれたのは何の意図かな、
うん、
どういう気持ちかなというのはちょっと意識をして返すといいと。
そうですね、
はい、
まあ、プラスワンするのはとてもね、その相手の中から拾ってプラスワンするのはとてもいいと思うんですけど、はい、うん、
とても有効ですけど、
うん、ですよね。でさらに、はい、まあ、相手の意図した話題なのかどうかというのもさらに考えるといいと、はい、
ですね、
ことですよね、
はい、
まあ、これは普段のいろんな人と会話する中で、
うん、
本当にこう気持ちよく会話できるかどうかに、はい、これがかかってるなっていう気はしますね。
しますね。
で、これ、まあ、オウム返しの根本にあるのは先ほど言いましたけど、とにかく相手の話題に乗っかっていくっていうことだと思うんですね。
は
い、
うん、
だそこを忘れなければ、
はい、
うん、この相手の話題でどんどんどんどんこう会話が盛り上がっていくっていうふうにはなっていくと思うんですけど、どっかで自分の話を、
そうですよね。
ね、切り替わってしまったりすると、
はい、
いつの間にか相手に移ってしまうっていう。
ですよね。あ、昨日は私はですね、うん、っていうふうに持ってきちゃったら、
うん、そう
ですもんね。
そうだ、さっきの相手の話題に戻すっていう、そういうタイミングってあると思うんですけど、
はい、
ちょっと間が空いたりとかした時に、
はい、
その時に自分のことを話す人っていうのが結構多いと思うんですよね。
確かにそうですよね、
うん、
間が空いて、
うん、
はい、考えるのは、
うん、
ね、困った、次何のこと話そうかって言ったら、
うん、
やっぱり自分の中から取り出すのが
そう
早いですもんね。
そう、だそこでさらに相手の話題に戻すというのは、
うん、
結構ね、できそうでできないテクニックかなと思いました、
はい、ですよね、うん、からこういうものこそ意識的に練習をして、
うん、
はい、ちょっと間が空いた、気まずい沈黙になった時に、
うん、
あ、チャンス、練習の、
そうそう、ね、その瞬間に自分のことを話すではなくて、
はい、
もう一回相手に質問してみるとか、
はい、
うん、これは結構、ね、思い返してみても、
はい、
多いかなっていう気はしますね。ついつい何か一段落すると、
はい、
でも私はねこうなんですよみたいな、
はい、
うん、
ですよね。
そこでもう一回相手に、
はい、
あれ何々さんってこれこうなんでしたっけとか、
はい、
もう一回聞いてみるっていう
ね。ですよね、
うん、
だからそういうタイミングで使える、そして相手の話題にしやすいテクニックを、
はいはい、
ちょっと最後一つ追加して、
いいですね、
はい、あの、はい、相手のことになるっていうのは、あ、どういう言葉を発すれば次第なので、
うん、
あの、同じ言い方で自分にも引っ張ってこられてはしまうんですけども、
はい、
あの会話をしていて、
はい、
ちょっとその気まずい沈黙が訪れた時に、
うん、
便利なセリフ、
お、
はい、
はい、
と伺ってもよろしいでしょうか。
うん、うん、
はい。これは今はあの丁寧な言い方をしましたが、
はいはい、
あの一つ質問いいですか。
はい、はい、
ちょっと聞きたいことあるんですけど。
うん、
とこういうこの、まあ、相手との関係で、適切な言い方って変わってくると思いますけど。
うん、ちょっと聞きたいんだけどっていう
のは、はい、ですね。
うん、
で、え、何何って言われたときに、
はい、
相手のことをこう聞く、
お、はいはい、
あの以前に相手が言ってたこと、
うん、
あの、いや前回会った時にこういうこと言ってましたよね、
うん、
あれ私あの後気になってしょうがないんですけど、
うん、
って言って、
はい、
さらに質問をする、
はいはい、
で間が空いた瞬間にちょっと一つ聞いていいですか、
お、
っていうのを口癖にしてみる、
無理やり入れてみる、
はい、
はい、そしたら相手のことをね、聞くしかないですからね、
はい、ですよね、
はい
はい、でそこで、ね、 いや本当は興味ないんだけどみたいな気持ちがあるのは、
うん
ね、相手にも失礼だけれども、
うん、
そこでちょっと本当に聞いてみたいなと、でもちょっと遠慮して聞かなかったなとか、ちょっとタイミングを逃してたなっていうことをちょっと聞いてみる、う
ん、あ、それはいいかもしれないですね。
はい、
まあ、そんな言い方はいろいろですけど、
はい、
いや何々さんにちょっと聞きたいことあるんだよねとか、
はい、
なんかその相手に頼ってるというかね、その信頼してるってい こう証にもなるし、
はい、
聞かれた方は、
はい、
悪い気はしないと。
ですよね。
ね、
うん、はい、いや、だ今ちょっと振り返ってみて、
はい、
私フェロモンドさんと、
うん、
会うと、
はい、
そのたんびにこれやってるなって、
うんうんうん、
でしかも、
はい、
いい例ではなくて、
はあ、
自分の方に引っ張ってくる、
はい
はい、なんかついさっきも、
うん、
ちょっと一つ聞きたいんですけど
はい、はい、
Wi-Fi について
Wi-Fi ね、ね、はい、Wi-Fi の話で40分ぐらい話しましたからね、
ねこれは自分が知りたい聞きたいことだったので、
はいはい、
ね、今日のレッスンの、うん、意図とはちょっとずれてしまう、
はい、
なんかね、フェロモンドさん詳しいだろうから、
はい、
ちょっと教えてっていう感じではあるけれども、でもそれもまた一つなんですよね。頼りになる人に、うん、遠慮しないで質問するっていうのは、はい、割とこういい関係になりやすい。
そうですね、
はい、
私もそれで分かんなければまずいと思って調べるっていう、分からなければいけない義務はないんですけど
確かに、はい、
とりあえず調べるっていう、
はい、
ね、あれもありますし
ですね、はい、だからこうこれは、まあ、まとめてしまうと、
はい、
質問の力というんでしょうかね、
うん、
質問というのは非常に相手との関係を良くしたり、
うん、
会話を深めたりする力があるので、
そうですね、
はい、上手に使っていきたい、
はい、
はい、
ということでした、
はい、
Wi-Fi の件は大丈夫そうですかね
なんとかなるかなと、
そうですね、今 Wi-Fi が安定しないとね、
はい、そうなんですよ、
いろいろこういった
今通信で
ね、Zoom会議とかも、
はい、
快適にできないんですからね、
そうなんですね、はい、ちょっと時々こうトラブルが、うん、ありましてね、なんか改善したいなと思ってるんですけど、
ね、結構そういう人いるかもしれないですね、
は
い、
うん、
Zoom で回線が不安定になっていますとかよく出るじゃないですか、
出るんですよ、
はい、出ますよね、
はい、
でも有線LANケーブル直に挿すタイプ、
はい、
タイプというか、はい、パソコン、
うん、
だと経験上は、まあ、大丈夫です、ね、
それはない、
やっぱ Wi-Fi の不安定さが結構影響することが多いのかなと思うんで、ぜひ直差しをおすすめしますけど、
あ、じゃあここまで引っ張る
引っ張る、
ね、工事を、
ね、私はずっとデスクトップですけど、
はい、
こういう会議するときは、
はい、
まずそれで不安定になったことはないですね、
ちょっと検討の余地がありそうですよね、
そうですね、
あ今日はありがとうございました、
はい、ということでね、
はい、
ということで今日は、
はい、
会話テクニックは本当に使えるのかということで、うん、はい、オウム返しを例に挙げてね、はい、話してきましたけども、うん、まあ、使い方次第、
はい、
ね、根本にあるこう目的というのが分かっていれば、
うん、
まあ、いろんなパターンで、
はい、
改善できるということでお話ししていきましたので、
はい
はい、決してね、オウム返しがダメというわけではなくて、
うん、
はい、どんどんいろんなパターンを駆使して、
はい、
言っていただければなと思いますので、
思います、
はい、ぜひ実践していきましょう、
はい、
はい、それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。